ドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドド運動場もテニスコートのくらいでしたが、すぐ後ろは栗の木のあるきれいな草の山でしたし、運動場の隅にはごぼごぼ冷たい水を吹く岩穴もあったのです。爽やかな9月1日の朝でした。青空で風がどうとなり、日光は運動場いっぱいでした。黒い雪ばかもを履いた2人の1年生の子が土手を回って運動場に入ってきて、まだ他に誰も来ていないのを見て、ほーら、行っとんだぞー、行っとんだぞーと変わる変わる叫びながら大喜びで門を入ってきたのでしたが、ちょっと教室の中を見ますと、二人ともまるでびっくりして棒立ちになり、それから顔を見合わせてブルブル震えましたが、一人はとうとう泣き出してしまいました。というわけは、そのしんとした朝の教室の中にどこから来たのか、まるで顔も知らないおかしな赤い髪の子供が一人、一番前の机にちゃんと座っていたのです。そしてその机といったら、まったく、この泣いた子の自分の机だったのです。もう一人の子ももう半分泣きかけていましたが、それでも無理やり目を凛と張って、そっちの方を睨めていましたら、ちょうどその時川上から、蝶はかぐり!蝶はかぐり!と高く叫ぶ声がして、それからまるで大きなカラスのように、カスケがカバンを抱えて笑って運動場へ駆けてきました。と思ったらすぐその後から佐太郎だのコウスケだのどやどややってきました。なしてないでら、うなかもたのが。カスケが泣かない子供の肩を捕まえていました。するとその子もわっと泣いてしまいました。おかしいと思ってみんながあたりを見ると、教室の中にあの赤毛のおかしな子がすまして、シャンと座っているのが目につきました。みんなはしんとなってしまいました。だんだんみんな女の子たちも集まってきましたが、誰も何とも言えませんでした。赤毛の子供は一向怖がる風もなく、やっぱりちゃんと座ってじっと黒板を見ています。すると6年生の一郎が来ました。一郎はまるで大人のようにゆっくり大股にやってきて、みんなを見て、何すたと聞きました。みんなは初めてガヤガヤ声を立てて、その教室の中の変な子を指しました。一郎はしばらくそっちを見ていましたが、やがてカバンをしっかり抱えて、さっさと窓の下へ来ました。みんなもすっかり元気になってついていきました。
だりだ、図鑑にならないに、教室へ入ってるのは。
一郎は窓へ這い登って教室の中へ顔を突き出して言いました。
お天気のいい時教室さ入ってるずと、先生にうんと叱られるぞ。
窓の下のコウスケが言いました。
叱られでもおら知らないよ。
カスケが言いました。
早く出張ってこ、出張ってこ。
一郎が言いました。けれどもその子供はキョロキョロ部屋の中やみんなの方を見るばかりで、やっぱりちゃんと膝に手を置いて腰掛けに座っていました。全体その形からが実におかしいのでした。
へんてこなネズミ色のダブダブの上着を着て、白い半ズボンを履いて、それに赤い革の半靴を履いていたのです。それに顔といったらまるで熟したリンゴのよう。ことに目はまん丸で真っ黒なのでした。一向言葉が通じないようなので、一郎も全く困ってしまいました。あいざ外国人だな。学校さ入るのだな。みんなはガヤガヤガヤガヤ言いました。ところが五年生のカスケがいきなり、ああ、三年生さ入るのだ。と叫びましたので、ああ、そんだ。と小さい子供らは思いましたが、一郎は黙って首を曲げました。変な子供はやはりキョロキョロこっちを見るだけ。きちんと腰掛けています。その時風がどーっと吹いてきて、教室のガラス戸はみんなガタガタなり、学校の後ろの山の茅や栗の木はみんな変に青白くなって揺れ、教室の中の子供はなんだかニヤッと笑って少し動いたようでした。するとカスケがすぐ叫びました。
ああ、わかった。あいつは風のまだサブロだぞ。
そうだ。とみんなも思ったとき、にわかに後ろの方で五郎が、
わあ、偉大じゃ
と叫びました。みんなそっちへ振り向きますと、五郎がコウスケに足の指を踏まれて、まるで怒ってコウスケを殴りつけていたのです。するとコウスケも怒って、
わあ、我は理屈ってで、ひどは大だな
と言って、また五郎を殴ろうとしました。五郎はまるで顔中涙だらけにして、コウスケに組みつこうとしました。そこで一郎が間へ入って、カスケがコウスケを押さえてしまいました。
わい、喧嘩するなったら、先生はちゃんと教員室に来てらぞ
と一郎が言いながら、また教室の方を見ましたら、一郎はにわかに、まるでポカンとしてしまいました。たった今まで教室にいたあの変な子が、影も形もないのです。みんなもまるでせっかく友達になった子馬が遠くへやられたよう。せっかく取った山柄に逃げられたように思いました。風がまたどーっと吹いてきて、窓ガラスをガタガタ言わせ、後ろの山の茅をだんだん上流の方へ青白く波立てて行きました。
わあ、うなだ、喧嘩したんだから、まだサブロいなくなったな。
カスケが怒って言いました。みんなも本当にそう思いました。ゴロは実に申し訳ないと思って、足の痛いのも忘れてしょんぼり肩をすぼめて立ったのです。
やっぱりあいつは風のまたサブローだったな。210日で来たのだな。靴履いてだったぞ。服も着てだったぞ。髪はあがぐで、おかしいやつだったな。ありゃありゃ、まだサブロー俺の机の上さ石掛け乗せ出たぞ。
二年生の子が言いました。見るとその子の机の上に汚い石掛けが乗っていたのです。
そんだありゃ、あそこのガラスもぶっかしたぞ。そうだないじゃ。あいざ休み前にカスケ、石ぶっつけたのだな。わーい、そうだないじゃ。
と言っていたとき、これはまた何というわけでしょう。先生が玄関から出てきたのです。先生はピカピカ光る予備校を右手に持って、もう集まれの支度をしているのでしたが、そのすぐ後ろから、さっきの赤い髪の子が、まるで権現様の尻尾持ちのようにすまし込んで、白いシャップをかぶって、先生についてスパスパと歩いてきたのです。みんなはシーンとなってしまいました。やっと一郎が、
先生おはようございます
と言いましたので、みんなもついて、
先生おはようございます
と言っただけでした。
皆さんおはよう。
どなたも元気ですね。では並んで。
先生は予備校ビルルと吹きました。それはすぐ谷の向こうの山へ響いて、またピルルルルッと低く戻ってきました。すっかり休みの前の通りだとみんなが思いながら、6年生は1人、5年生は7人、4年生は6人、1、2年生は12人、組ごとに1列に縦に並びました。2年は8人、1年生は4人、前へ習いをして並んだのです。するとその間、あのおかしな子は、何かおかしいのか面白いのか、奥歯で横っちょに舌を噛むようにして、じろじろみんなを見ながら、先生の後ろに立っていたのです。すると先生は、高田さんこっちへお入りなさい、と言いながら、5年生の列のところへ連れて行って、竹をカスケと比べてから、カスケとその後ろの木をの間へ立たせました。みんなは振り返ってじっとそれを見ていました。先生はまた玄関の前に戻って、
前へ習え!
と号令をかけました。みんなはもう一遍前へ習いをして、すっかり列を作りましたが、実はあの子がどういうふうにしているのか見たくて、変わるがあるそっちを振り向いたり、横目で睨んだりしたのでした。するとその子はちゃんと前へ習いでも何でも知ってるらしく、平気で両腕を前へ出して、指先をカスケの背中へやっと届くくらいにしていたものですから、カスケはなんだか背中がかゆく、くすぐったいというふうにもじもじしていました。
直れ!
先生がまた号令をかけました。
1年から10人前へおい!
そこで1年生は歩き出し、間もなく2年生も歩き出して、みんなの前をぐっと通って、右手の下駄箱のある入り口に入っていきました。4年生が歩き出すと、さっきの子もカスケの後へついて、大威張りで歩いていきました。前へ行った子も時々振り返ってみ、後のものもじっと見ていたのです。間もなくみんなは履物を下駄箱に入れて教室へ入って、ちょうど外へ並んだ時のように、組ごとに一列に机に座りました。さっきの子もすまし込んで、カスケの後ろに座りました。ところがもう大騒ぎです。
わあ、おらの机さえ仕掛け入ってるぞ。わあ、おらの机変わってるぞ。聞こう聞こう。うなあ、通信簿持ってきたが、おら忘れてきたじゃ。わあ、いさの、きぺんかせ、きぺんかせったら、わがない人の雑記帳取ってって。
その時先生が入ってきましたので、みんなも騒ぎながらとにかく立ち上がり、一郎が一番後ろで、
礼
と言いました。みんなはお辞儀をする間はちょっとしんとなりましたが、それからまたガヤガヤガヤガヤ言いました。
静かに皆さん、静かにするのです。
先生が言いました。
し、ずじ、やがましったら、かすけ、聞こう、わい。
と一郎が一番後ろからあまり騒ぐ者を一人ずつ叱りました。みんなはしんとなりました。先生が言いました。
皆さん、長い夏のお休みは面白かったですね。皆さんは朝から水泳ぎもできたし、林の中で鷹にも負けないくらい高く叫んだり、また兄さんの草刈りについて神の野原行ったりしたでしょ?けれどももう昨日で休みは終わりました。これからは第2学期で秋です。昔から秋は一番体も心も引き締まって、勉強のできる時だと言ってあるのです。ですから、皆さんも今日からまた一緒にしっかり勉強しましょう。それから、このお休みの間に皆さんのお友達が一人増えました。それはそこにいる高田さんです。その方のお父さんは今度会社の御用で、神の野原の入り口へおいでになっていられるのです。 高田さんは今までは北海道の学校におられたのですが、今日から皆さんのお友達になるのですから。皆さんは学校で勉強の時も、また栗拾いや魚取りに行く時も、高田さんを誘うようにしなければなりません。わかりましたか？わかった人手を挙げてごらんなさい。すぐみんなは手を挙げました。その高田と呼ばれた子も勢いよく手を挙げましたので、ちょっと先生は笑いましたが、すぐ、わかりましたね。ではよし。と言いましたので、みんなは火の消えたようにいっぺんに手を下ろしました。ところが、かすけがすぐ、先生！と言ってまた手を挙げました。はい。先生はかすけを指さしました。
高田さん名はなんて言うべな。
高田三郎さんです。
うわー、うまい！それやっぱりまだ三郎だな！
かすけはまるで手をたたいて、机の中で踊るようにしましたので、大きな方の子供らはどっと笑いましたが、下の子供らは何か怖いというふうに、しんとして三郎の方を見ていたのです。先生はまた言いました。
今日は、皆さんは通信簿と宿題を持ってくるのでしたね。
持ってきた人は机の上に出してください。私が今集めに行きますから。みんなはバタバタカバンを開けたり、風呂敷を解いたりして、通信簿と宿題を机の上に出しました。そして先生が1年生の方から順にそれを集め始めました。その時みんなはぎょっとしました。というわけは、みんなの後ろのところに、いつか一人の大人が立っていたのです。その人は、白いダブダブの朝服を着て、黒いテカテカしたハンケチをネクタイの代わりに首に巻いて、手には白い扇を持って、軽く自分の顔を煽りながら、少し笑って、みんなを見下ろしていたのです。さあ、みんなはだんだんシーンとなって、まるで固くなってしまいました。ところが先生は、別にその人を気にかける風もなく、順々に通信簿を集めて三郎の席まで行きますと、三郎は通信簿も宿題帳もない代わりに、両手を握り拳にして二つ、机の上に乗せていたのです。先生は黙ってそこを通り過ぎ、みんなのを集めてしまうと、それを両手で揃えながらまた教壇に戻りました。
では、宿題帳はこの次の土曜日に直して渡しますから、今日持ってこなかった人は明日きっと忘れないで持ってきてください。それは越次さんと雄次さんと良作さんとですね。
では、今日はここまでです。明日からちゃんといつもの通りの支度をしておいでなさい。それから4年生と6年生の人は先生と一緒に教室のお掃除をしましょう。ではここまで。一郎は気をつけと言い、みんなはいっぺんに立ちました。後ろの大人も扇を下に下げて立ちました。
礼！
先生もみんなも礼をしました。後ろの大人も軽く頭を下げました。それからずっと下の組の子供らは一目散に教室を飛び出しましたが、四年生の子供らはまだもじもじしていました。すると三郎はさっきのダブダブの白い服の人のところへ行きました。先生も教壇を降りてその人のところへ行きました。
いや、どうも、ご苦労様でございます。
その大人は丁寧に先生に礼をしました。
じきみんなとお友達になりますから。
先生も礼を返しながら言いました。
何分どうかよろしくお願いいたします。
それでは。その人はまた丁寧に礼をして、目で三郎に合図すると、自分は玄関の方へ回って外に出て待っていますと、三郎はみんなの見ている中を目を凛と張って、黙って昇降口から出て行って追いつき、二人は運動場を通って川下の方へ歩いて行きました。運動場を出るときその子はこっちを振り向いて、
じっと学校やみんなの方を睨むようにすると、またスタスタ白服の大人について歩いていきました。
先生、あの人は高田さんのお父さんですか？
一郎がほうきを持ちながら先生に聞きました。
そうです。
何の用で来たべ？
上の野原の入り口に森武殿という鉱石ができるので、それをだんだん掘るようにするためだそうです。
どこら誰だべな。
私もまだよくわかりませんが、いつも皆さんが馬を連れて行く道から少し川下へ寄った方なようです。
森武殿何にするべな。
それは鉄と混ぜたり薬を作ったりするのだそうです。
そだらまだ三郎も掘るべが。
かすけが言いました。
まだ三郎だない。たがだ三郎だじゃい。
佐太郎が言いました。
まだ三郎だ、まだ三郎だ。
かすけが顔を真っ赤にして頑張りました。
かすけ、うなも残ってれば掃除してすけろ。
一郎が言いました。
わーい、やんだじゃ。今日4年生と6年生だな。
かすけは大急ぎで教室を跳ね出して逃げてしまいました。風がまた吹いてきて、窓ガラスはまたガタガタ鳴り、雑巾を入れたバケツにも小さな黒い波を立てました。